26ページ15、暮らし、住まい、環境、安全、外国人市民向けの情報。暮らし、宇都宮市子ども子育て会議の委員を募集。ID104-0487、QR コードの表示あり。任期、7月1日から令和9年6月30日。内容、年4回程度開催する会議に出席し、意見を述べる。応募資格、市内に引き続き1年以上在住し、小学生までの子どもがいる保護者、または青少年の健全育成や地域の子育て支援に興味のある人、原則、市の他の付属機関などの委員を5つ以上兼ねている人や、公務員を除く。募集人数4人。申し込み期限5月31日必着。選考方法、書類審査と面接。問い合わせ、子ども政策課、電話 632-2342。 第3次宇都宮市文化振興基本計画策定懇談会の委員を募集。 ID104-0612。 QR コードの表示あり。任期、7月1日から令和8年3月31日。内容、年3回程度開催する策定懇談会に出席し、意見を述べる。応募資格、平日開催の会議に出席できる市内在住か通勤通学する18歳以上の人、原則市の他の付属機関などの委員を5つ以上兼ねている人や公務員を除く。募集人数1人。申し込み期限5月20日必着。選考方法、書類審査と面接。問い合わせ、文化都市推進課、電話 632-2767。 ルールとマナーを守り、快適に公園を利用しましょう。 ID102-9345。 QR コードの表示あり。ルール・マナー。公園周辺の道路や近隣店舗、公園を利用しない場合の公園駐車場などには駐車をしない。公園内は原則禁煙。花火など火器は使用しない。周りの人の危険になるようなボール遊びや、周りの住宅などに迷惑になるようなことはしない。自転車で走行しない。テントを張るなど寝泊まりをしない。ゴミは持ち帰る。ペットは引き綱をつけて離さず、糞は必ず持ち帰る。深夜に集まったり、声を上げたりしない。ブランコを漕いでいる人の近くで遊ばない。問い合わせ、公園管理課、電話 632-2595。 5月22日は国際生物多様性の日。 ID100-5387。 問い合わせ、環境保全課、電話 632-2405。 生物多様性とは、生物多様性とは、生き物の個性と自然とのつながりの豊かさのことです。いろいろな生き物がいること、生き物が暮らす自然がたくさんあることを生物多様性と言います。私たちの生活と生物多様性。私たちの生活は、生物多様性がもたらす自然の恵みによって支えられています。森は二酸化炭素を吸収し、酸素を作り、災害から人間を守ってくれています。また、食べ物など生活に欠かすことのできないものの多くが、生物多様性がもたらす自然の恵みです。生物多様性の危機、開発や乱獲、人口減少や高齢化による管理者不足、 外来種の侵入、気候変動などにより、生物多様性は今も危機にさらされています。生物多様性を守るために、自然や生き物を観察し、学び、身近なところから生物多様性を守る取り組みを始めてみませんか。私たちにできることを考えよう。自然のものをむやみに取ったり、傷つけたりしないようにしましょう。ペットは最後まで責任を持って飼いましょう。生物多様性について知ろう。X で生物多様性についての情報を発信しています。アカウント、@u_biodiversity QR コードの表示あり。宇都宮生き物つながり講座、春の自然観察会、公園にはどんな生き物がいるの？ID 102-6216、 日時5月24日土曜日午前9時から11時30分、受付は午前8時45分から。雨天中止。会場、瑞穂の自然の森公園、西長壁町。内容、公園で生き物を見つけて講師の解説により詳しく観察して学ぶ。対象、市内在住か通学する小中学生とその保護者。未就学児の兄弟がいる場合は、保護者が一人ずつ付き添い可能な場合のみか。定員、抽選20人。申し込み期限、5月15日。申し込み方法、市ホームページの申し込みフォームに必要事項を入力。ボランティア、会員を募集。問い合わせ、グリーントラスト宇都宮事務局、景観緑課内、電話 632-2559。 グリーントラスト宇都宮は、長岡樹林地や戸祭山緑地などで、ボランティアと保全活動を行っています。身近にある自然の中で、下草刈りや落ち葉さらい、動植物の観察などのボランティア活動をしてみませんか？また、会員も募集しています。詳しくは、グリーントラスト宇都宮ホームページをご覧ください。グリーントラスト宇都宮ホームページ、QR コードの表示あり。市民活動助成金公開プレゼンテーション審査会を開催。ID 100-6193。 QR コードの表示あり。令和7年度の交付団体を決定するため開催します。日時5月31日土曜日午前9時から。会場、市役所14階14大会議室。問い合わせ、みんなでまちづくり課、電話 632-2884。 平和啓発に関する補助申請を受け付け。 ID 102-3323。 QR コードの表示あり。対象、本市で活動する団体で戦争の悲惨さと平和の尊さを次世代に伝えることを目的とした次のすべてに該当する事業。1、市民の平和意識を生み出し、平和の維持・拡大に寄与する。2、地域、性別、年齢などにかかわらず、市民の誰もが参加できる。3、政治、宗教、および営利を目的としない。4、市内で実施する。補助額、1事業あたり最大3万円、予算内で補助額を決定。申し込み期間、5月7日から6月30日、必着。申し込み方法、多文化共生推進課、市役所10階に置いてある申請書、 市ホームページからも取り出しかに必要事項を書き、直接または送付で郵便番号 320-8540 市役所多文化共生推進課電話 632-2971 へ。市民交流活動に関する補助申請を受け付け、 ID100-7502、 QR コードの表示あり。対象、本市に事務所を置く団体が次のいずれかの目的で行う国際親善や国際化に寄与する事業。1、姉妹文化友好都市との友好親善交流。2、外国人市民の自立化支援、日本人との共生。3、国際理解の促進や国際協力活動。ただし、政治、宗教、営利目的、他団体から補助を受けているものを除く。補助額、事業費の1/2以内。1、姉妹文化友好都市との友好親善交流は最大145,000円。2、外国人市民の自立化支援、日本人との共生、および3、国際理解の促進や国際協力活動は最大5万円。1団体あたり最大3年。選考方法、書類選考。申し込み期間、5月7日から6月30日、必着。申し込み方法、多文化共生推進課に置いてある申請書、市ホームページからも取り出しかに必要事項を書き、直接または送付で、郵便番号 320-8540、市役所多文化共生推進課、電話 632-2971 へ。自動音声 SMS による納付案内を開始。 ID104-0613、 QR コードの表示あり。6月から水道料金、下水道使用料などが未納のまま納入期限を過ぎ、一定期間経過した人に対し、自動音声および SMS ショートメッセージサービスによる納付案内を開始します。 SMS は自動音声電話 050-3124-0688 からの発信がつながらなかった人に送信します。従来行っていた催告書、青色封筒の発送は廃止します。督促状、緑色は引き続き発送します。問い合わせ、お客様サービス課、電話 633-1300。 ゴミをなくして街をきれいにしよう。 ID100-5241、 QR コードの表示あり。ゴミのないきれいな街づくりのため、ゴミやペットの糞は道路や公園などに捨てないで持ち帰りましょう。また、土地を適正に管理し、樹木や雑草が敷地の外にはみ出さないようにしましょう。問い合わせ、廃棄物政策課、電話 632-2928。 手続きはお済みですか？宇都宮市低所得世帯に対する重点支援給付金、ID103-9507。 問い合わせ、市重点支援給付金コールセンター、電話 0120-375-787。 受付時間、午前9時から午後5時、土曜日、日曜日、祝休日を除く。物価高騰の影響を受け、生活への負担感の大きい低所得世帯を支援するため、令和6年度住民税非課税世帯に対して1世帯あたり3万円 及び18歳以下の児童1人当たり2万円の子ども加算を支給しています。支給対象世帯、基準日、令和6年12月13日現在、本市の住民基本台帳に登録があり、世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税である世帯、ただし、令和6年度住民税均等割が課税されている人の扶養親族などのみからなる世帯を除く。支給額、1世帯あたり3万円プラス子ども加算分、対象となる児童の人数かける2万円。手続き方法、支給対象となる可能性のある世帯に2月17日より送付した支給要件確認書からお手続きください。郵送による手続き、支給要件確認書に必要事項を記入し、必要書類を調付の上、同封の返信用封筒で返信。オンラインによる手続き、支給要件確認書に記載の二次元コードを読み取り、市電子申請共通システムに必要事項を入力。手続き期限、5月30日、消印有効。その他、修正申告などにより支給要件を満たすことになった世帯、DV などの事情により本市で生活している世帯などは受給できる場合があります。また、令和6年12月14日以降に対象世帯に子供が生まれた場合や、別世帯に対象世帯の世帯主と生計が同一である児童がいる場合は、子ども加算分を受給できる場合があります。詳しくは市ホームページをご覧になるか、市重点支援給付金コールセンターへ。マイナンバーカードで暮らしを便利に。1、市内の郵便局でマイナンバーカード新規作成・更新の申請サポートを実施しています。ID 103-2691、問い合わせ、市民課、電話 632-5266。 実施日時、月曜日から金曜日の午前9時から午後4時。実施場所、市内にある63局の郵便局。内容、申請書の記入補助や顔写真の無料撮影。対象、次のいずれかに当てはまる人。1、マイナンバーカードの有効期間満了日まで3ヶ月未満となった人。有効期間満了後も対象。2、初めてマイナンバーカードを申請する人。その他、マイナンバーカード更新対象者には、有効期限の2、3ヶ月前に、国から有効期限通知書が送付されます。更新可能期間は、有効期間が満了する3ヶ月前からです。更新可能期間であれば、通知書が届く前でも手続きができます。なお、マイナンバーカード更新の場合、申請からカードの交付通知書、受け取りの案内はがきの送付までに2ヶ月程度かかります。2、大型連休明けは窓口が混み合います。ID 102-5570、問い合わせ、市民課、電話 632-2271。 大型連休明けは、市民課市役所1階、各地区市民センター、出張所の窓口が非常に混み合い、午前11時から午後4時の時間帯は、待ち時間が長くなることが予測されます。市民課、各地区市民センター、出張所の窓口の待ち状況は、市ホームページや市公式 LINE 教えてミアリーで確認できますので、 窓口にお越しいただく際の目安としてご利用ください。また、マイナンバーカードをお持ちで市外に転出する人は、窓口に台帳することなく、マイナポータルからオンラインで転出届の申請ができます。オンライン申請の場合は、マイナポータルで転出手続き完了を確認後、マイナンバーカードを持参し、新住所地の市区町村窓口で転入手続きをしてください。3. コンビニ交付サービスの休止について、ID102-3296、問い合わせ、市民課、電話 632-2265。5月21日はシステムメンテナンスによりコンビニ交付サービスが利用できません。ご理解、ご協力をお願いします。狭い道路を広げてもっと快適な毎日を。ID100-5902。ご協力ください。協愛道路整備。皆さんの住んでいる地域に狭い道路はありませんか？本市では市民の皆さんが住宅を新築する際などに道路を整備して安心して暮らせる街づくりを進めています。問い合わせ、建築指導課、電話 632-2557。狭い道路のここが問題。1. 非常時に消防車や救急車が通れない。2. 日当たり、風通しなど生活環境に悪影響。3. 日頃の交通が不便。そこで本市では住宅などを建築する際に狭い道路を広げ安心して暮らせる街づくりを進めています。協愛道路整備。建築主や土地所有者から後退した部分、後退用地を寄付または貸借していただき、本市が整備して道路を広げています。28ページ、写真。道路の拡幅前、ビフォーと拡幅後、アフターの写真です。拡幅前は段差があり、狭い道路です。拡幅後は段差がなくなり、道路幅が2倍ほどになっています。拡幅前の写真から拡幅後の写真に向けて矢印があり、整備によって改善されたことを示しています。写真終わり。こんな場合どうなる？みんなの疑問。クエスチョン。狭い道路の前には家を建てられないの？建築基準法により建物を建てるには幅4メートル以上の道路に接している必要があります。ただし4メートル未満の道路でも道路の中心線から2メートル後退すれば建築ができます。中1、中2、中1、中2、中1、都市計画区域の指定がされたときに現に建物が立ち並び、市が指定した道路、建築基準法第42条第2項道路に接している敷地の場合、中2、新築・増改築の建物のほか、後退に支障となる門・塀・植栽などの障害物もこの後退線まで後退していただきます。中1、中2、終わり。28ページ、イラスト。4メートル未満の道路なら2メートル下がる。4メートル未満の狭い道路の中心線から2メートル下がった位置に交代線が引かれています。3軒の家があり、交代線より道路寄りの1軒は NG の文字とともに×印が付けられています。交代線の外側に交代した2軒には丸印が付けられ、OK と書かれています。イラスト終わり。クエスチョン。川沿いや崖地の土地ではどうなるの？幅4メートル未満の道路で片側が川や崖地などの場合は、 道路を含めて4メートルまで後退する必要があります。中1、中2、中1、中2、中1、都市計画区域の指定がされたときに、現に建物が立ち並び、市が指定した道路、建築基準法第42条第2項道路に接している敷地の場合、中2、新築・増改築の建物のほか、後退に支障となる門・塀・植栽などの障害物もこの後退線まで後退していただきます。中1、中2、終わり。4メートル未満の道路に接した敷地に建築計画のある人は、建築指導課へご相談ください。28ページ、イラスト。川や崖地は4メートルまで下がる。土地の断面図です。真ん中に狭い道路があり、道路のすぐ左側は崖になっていて、下に川があります。道路と崖の間を起点として、4メートル右に下がったところに建つ家には、丸印がつけられ、OK、安全のためにも4メートル空けよう、と吹き出しが添えられています。イラスト終わり。クエスチョン。狭い道路沿いに土地を所有しています。道路を広げられるように協力したいです。報奨金などの特典があります。後退用地を寄付していただいた場合、測量・分泌にかかった費用に助成金を交付します。住み切り用地を寄付していただいた場合は、報奨金を交付します。一箇所あたり市街化区域は3万円、市街化調整区域は2万円。ただし、寄付要件がありますので、ご相談ください。助成金や報奨金など、詳しくは建築指導課へお問い合わせください。後退用地の使用に同意していただいた場合、後退用地の固定資産税、都市計画税を免除します。28ページ、イラスト。住み切り用地寄付により通行が快適に。T 字路の角が住み切り用地になっています。寄付しますよと言っている土地所有者。住み切りを利用し T 字路を曲がろうとする車に、曲がりやすくなったなぁとの吹き出しがついています。イラスト終わり。外国人市民向けの情報。ID 100-4932。問い合わせ。電話番号と住所が変わりました。多文化共生推進課。電話028-632-2971。朝日一丁目1-5。市役所10階。あなたの周りの外国人市民に伝えてください。宇都宮シティグローバルサイトを使おう。宇都宮市での生活に役立つ情報はすべてここから。7言語、ポルトガル語、スペイン語、ベトナム語、タイ語、中国語、英語、韓国語で見ることができます。宇都宮シティグローバルサイト QR コードの表示あり。外国人市民に便利な SNS を紹介。外国人市民向けにタイムリーな情報を優しい日本語と英語で発信しています。Facebook Living Information in 宇都宮 QR コードの表示あり。LINE市国際交流協会 UCIA QR コードの表示あり。窓口に多言語翻訳タブレットがあります。32言語。ID 102-4787。職員に使いたいと言ってください。各窓口に置いてあります。ここで使えます。総合案内、市民課。生活福祉課、市役所1階。税制課、子ども支援課、市役所2階。国際交流プラザ、駅東出張所、 バンバ出張所、すずめの宮地区市民センターなど、窓口に来てください。市ホームページ、多言語翻訳タブレット配置場所、QR コードの表示あり。問い合わせ、デジタル制作課、電話 028-632-2094。 日本語を学んでみませんか？費用1ヶ月1000円。申し込み、電話または E メールで、市国際交流協会 UCIA、電話 028-616-1870、 E メールアドレス ucia@ucia.or.jp へ。日本語教室 QR コードの表示あり。外国人市民のための日本語教室。27ページ、表。この表は日本語教室の場所や時間などを示したものです。場所は4箇所あります。場所ごとに曜日、時間、休みの順に読んでいきます。場所、国際交流プラザ。曜日は5つあります。月曜日、時間、13時30分から15時30分。休み、5月5日。火曜日、13時30分から15時30分、上級。休み、5月6日。水曜日、丸1、10時から12時。丸2、13時30分から15時30分。休み、5月7日。土曜日、13時30分から15時30分。休み、5月3日。日曜日、2クラスあります。1つ目、10時から12時。小学校高学年中学生対象。休み、5月4日。2つ目、13時30分から15時30分。休み、5月4日。姿川地区市民センター、西川田町。火曜日、丸1、10時から12時。丸2、18時30分から20時30分。休み、5月6日。市総合福祉センター、中央1丁目。木曜日、18時から20時。休み、5月1日。北障害学習センター、若草3丁目。土曜日、18時30分から20時30分。休み、5月3日。表、終わり。困ったことがあれば相談してください。総合相談、QR コードの表示あり。外国人市民のための総合相談。27ページ、表。この表は外国人市民のための総合相談の場所や時間を示したものです。場所は国際交流プラザと外国人市民相談コーナー市役所2階の2箇所です。国際交流プラザの電話番号は 028-616-1564。 外国人市民相談コーナーの電話番号は 028-632-2834 となっています。なお、こちらは木曜日が祝休日の時は次の週の木曜日です。対応できる言語は6つです。ポルトガル語、スペイン語、ベトナム語、中国語、タイ語、英語です。各言語ごとに場所、時間、開催曜日を読んでいきます。ポルトガル語、場所、国際交流プラザ、時間、15時から18時、開催曜日、第1、第3月曜日、第4日曜日、第4日曜日は予約が必要です。外国人市民相談コーナー、時間9時から12時と14時から17時、開催曜日、木曜日、スペイン語、国際交流プラザ、15時から18時、月曜日、第4日曜日、 第4日曜日は予約が必要です。外国人市民相談コーナー、9時から12時と14時から17時、木曜日。ベトナム語、国際交流プラザ、15時から18時、第1、第3月曜日、第4日曜日。第4日曜日は予約が必要です。外国人市民相談コーナー、14時から17時、第2木曜日。中国語、国際交流プラザ、15時から18時、火曜日、第4日曜日。第4日曜日は予約が必要です。外国人市民相談コーナー、14時から17時、第3木曜日。タイ語、国際交流プラザ、15時から18時、水曜日、第4日曜日。第4日曜日は予約が必要です。外国人市民相談コーナー、14時から17時、第1木曜日。英語、国際交流プラザ、15時から18時、金曜日、第4日曜日。第4日曜日は予約が必要です。外国人市民相談コーナー、9時から12時、木曜日。表終わり。住まい。出生、住宅新築に記念樹を差し上げます。ID100-5726。QR コードの表示あり。1、出生記念樹。対象、出生で新たに市民となった人。2. 住宅新築記念樹。対象、市内に住宅を新築または購入した人。マンション、建売り住宅、中古住宅購入も含む。配布本数、1本。13種類以上の苗木または球根セットから選択。その他、引き換え方法など、詳しくは市ホームページをご覧ください。問い合わせ、景観緑課、電話 632-2597。
市営住宅の入居者4月の募集。 ID102-6664。 QR コードの表示あり。受付日時、5月9日まで、午前8時30分から午後6時。受付会場、宇都宮市営住宅管理センター中央1丁目東急コミュニティ。抽選会、5月13日火曜日。その他、募集住宅や入居申し込み資格、方法など詳しくは宇都宮市営住宅管理センター住宅政策課、市役所9階各地区市民センター、出張所などに置いてある入居申し込み案内、市営住宅入居者募集をご覧ください。問い合わせ、宇都宮市営住宅管理センター、電話 678-8861、住宅政策課、電話 632-2553。貯水送水道を適正に管理しましょう。ID100-5601、 QR コードの表示あり。貯水槽水道とは、マンションやビルなどで使用する水道水を一旦受水槽などに溜めてから各家庭や事務所などに給水する水道設備のことです。飲用水の安全確保のため、設置者が衛生的に管理することが義務付けられています。貯水槽を適正に管理していないと、貯水槽内に雨水やゴミ、虫などが混入することがあります。また、夏の時期は水温が高くなることで、水質が悪化しやすくなります。主な管理基準。法定検査の受験、毎年1回以上。貯水槽の清掃、毎年1回以上。水槽やマンホールなどの点検、月1回。 残留塩素濃度の確認、週1回。水の色、濁り、匂い、味の確認、毎日。問い合わせ。会員専用水道、容量10立方メートルを超えるは、生活衛生課。電話626-1108。小規模貯水槽水道、容量10立方メートル以下は、水質管理課。電話633-2001。工事が始まります。仮称、大谷スマートインターチェンジの早期供用に向け、下り線の工事に着手します。ID102-2063。問い合わせ。道路建設課。電話632-2501。本市とNEXCO東日本が共同で進めている、仮称、大谷スマートインターチェンジの下り線において、用地取得が完了したため、工事に着手します。30ページ、地図。仮称、大谷スマートインターチェンジのおよその位置を示した地図、およびその周辺の拡大地図です。方位記号は上が北を指しています。まず、およその位置。地図の左側に、東北縦貫自動車道が南北に走っています。東北縦貫自動車道に並行するように、地図右側に東北新幹線が伸び、地図の右下4分の1を囲むように、宇都宮環状線が走っています。東北縦貫自動車道には、宇都宮インターチェンジ、その南に鹿沼インターチェンジがあります。宇都宮インターチェンジと鹿沼インターチェンジのほぼ中央、JR 宇都宮駅から西に伸びる大谷街道と東北縦貫自動車道が交わる付近が、仮称大谷スマートインターチェンジになります。次に拡大地図。地図の西側を東北縦貫自動車道が南西から北東に向けて走り、その東に宇都宮環状道路が走っています。また、東北自動車道付近に4本の道路が示されています。北から順に山崎街道、中丸野沢線、大谷街道、明穂通りです。北上する明穂通りと宇都宮市街地から北西に向かう大谷街道が東北自動車道と交差。それらの交差点の中間で東北自動車道の西側が工事に着手するスマートインターチェンジ下り線です。大谷街道の北に山崎街道が東西に走り、東北自動車道と宇都宮環状道路を結んでいます。さらに東北自動車道と宇都宮環状道路の間には大谷街道と山崎街道を結ぶ中丸野沢線が南北に走り、その西側にスマートインターチェンジ上り線があります。道路を挟んだ東側には栃木健康の森が位置しています。地図終わり。下り線の工事着手時期、令和7年6月予定。主な整備効果。高速道路の利便性向上、インターチェンジ利用圏域の拡大、利便性向上による地域振興、観光、ビジネスの利便性向上、救急救命活動への支援、救急活動、医療施設への移動時間短縮、防災機能の強化、救援活動、緊急物資輸送の迅速化、安心・安全。消防双方大会を実施。ID103-4642。QR コードの表示あり。日時。6月7日土曜日午前7時30分から。好天の場合、6月8日日曜日。会場。矢板運動場、矢板町。部門出場分団。ポンプ車の部。第1から第11分団。 スズメノミヤ分団、河内東分団、小型ポンプの部、平石分団、清原分団、横川分団、水穂の分団、富谷分団、国本分団、豊里分団、篠井分団、城山分団、スズメノミヤ分団、姿川分団、上河内分団、河内東分団、河内西分団。問い合わせ、警防課、電話 625-3007。農畜産物の放射性物質モニタリング検査、ID100-3218、QR コードの表示あり。放射性物質モニタリング検査。県内で販売目的に生産される主要な農畜産物は、県が放射性物質のモニタリング検査を実施しており、その結果、基準に適合していますので、安心してお召し上がりください。野生の山菜を採取、販売する皆さんへ。野生の山菜は採取する市町、品目ごとに出荷が制限されているものがあり、本市では野生のわらび、タラの芽、コシアブラ、山椒が出荷制限されているため販売できません。出荷制限されていないものでも、市町、品目ごとに毎月または出荷前に放射性物質モニタリング検査が実施されていないと販売できません。販売する際には産地、市町名のほか、栽培か野生かの区別などの表示が必要です。問い合わせ、農林生産流通課、電話 632-2466。 暑い時期には光化学スモークにご注意ください。ID100-5330、 QR コードの表示あり。光化学スモッグ注意報が発令されている間に屋外で活動をすると、健康被害を受けやすくなります。被害防止・軽減のための注意事項。屋外での激しい運動は避ける。自動車の運転は控える。目がチカチカしたり、喉が痛くなった時は、洗顔やうがいをするなどして、しばらく安静にする。洗顔やうがいをしても症状が治まらないときは、すぐに医師の診察を受ける。問い合わせ、環境保全課、電話 632-2420。 耐震診断、改修などの費用を補助します。問い合わせ、建築指導課、電話 632-2573。 本市では、地震による建築物の倒壊などから市民生活の安全安心を守るため、補助事業を実施しています。各種補助制度の受付は先着順で、予算の範囲内での実施になります。対象など、詳しくは市ホームページをご覧ください。1、木造住宅の改修・建て替え。ID100-5909。 対象、昭和56年5月31日以前に在来軸組工法、枠組壁工法、伝統的工法で建築された住宅など、ただし空き家を除く。補助額、耐震改修費用の5分の4、令和7年度から最大115万円に拡充。耐震建て替え、費用の5分の4、最大100万円。県産出材を10立方メートル以上使用して新築する場合は、10万円を加算、最大110万円。部分耐震改修、費用の5分の4、最大50万円。耐震シェルターなどの設置、括弧1階の居室の内部に頑丈な箱を設置し、安全な空間を確保する工事、括弧閉じ、費用の5分の4、最大25万円。その他、耐震診断は無料で行っています。2、ブロック塀などの安全対策。ID100-5911。 101-6599。補助額、撤去費、一般は補助率1/2、最大10万円。スクールゾーン内は補助率3/4、最大15万円。撤去後の軽量なフェンスなどの再築費、括弧、撤去と同時に行うものに限る、括弧閉じ。補助率3/1、最大66,000円。3、飛散の恐れのある吹き付けアスベストの除去などの費用。ID100-5914。対象。含有調査で石綿含有量が 0.1% を超えている場合の飛散の恐れのある吹き付けアスベスト、ロックウールの除去、封じ込め、囲い込み工事。補助額、除去などの工事。費用の3/2、最大1棟200万円。宇都宮市太陽光発電事業と地域との調和に関する条例を施行します。ID104-0516。問い合わせ、環境保全課、電話 632-2405。本市では太陽光発電施設の設置にあたり、自然環境や景観の保全、災害の未然防止、市民の安全で安心な生活環境を確保し、地域と調和した発電事業の推進を図るため、宇都宮市太陽光発電事業と地域との調和に関する条例を3月25日に制定し、7月1日から施行します。条例のポイント。発電出力 10kW 以上の小規模施設から対象。保全区域を設定し、許可制を導入。地域住民などへの事前説明を義務化。適正な維持管理や事業終了時の適正な廃棄処分を義務化。事業者に対する指導や勧告、措置命令、公表などの処分を規定。必要な手続き。発電出力 10kW 以上の太陽光発電施設を設置する場合。許可申請。手数料の納付が必要。次のいずれかに当てはまる場合。1、県立自然公園や市街化調整区域などの保全区域内に設置。2、農用地区域や公種農地などに営農型太陽光発電施設を設置。届け出。1、県立自然公園や市街化調整区域などの保全区域内に設置。2、農用地区域や公種農地などに営農型太陽光発電施設を設置以外の設置の場合。その他、条例に基づく許可、届け出の申請方法や許可基準など、詳しくは市ホームページをご覧ください。欄外情報。本文中に記載がないものは、原則として、対象、どなたでも、費用、無料、申し込み、不要。欄外情報、終わり。